はい、ということで武器としての漫画思考の3回目の音声なんですけども、まあ、非常に読みやすくて面白い本だと思いました。で、全体を通してですね感じたのが、この方ですね漫画読んでるだけで東大に入れましたみたいなこと言ってるので、その漫画を読むだけで頭が良くなるのかなっていう期待はちょっとあったんですけども、どちらかというとこの人の人生を変えてくれた経済理論は漫画にもここに記載があるよみたいな内容でした。だからまあそりゃそうなんだろうけど、っていう感じですけど、私的にはですね漫画のエッセンスから何かを導き出す、だからなんか新しい理論をね期待してたんだと思うんですけど、私自身はちょっとそんな感じではなかったです。ただヒットメーカーで鬼滅の刃とかの権利販売でかなり儲けた人みたいなんで、まあ、頭は切れる方だと思うんですけれども、そんな感じです。で、なのでどちらかというとその繰り返しますけども、自分ご自身この方が、いいなと思った経済理論に当てはまる漫画を重ねて喋っているので、どっちかというとやっぱなんか経済成長理論とか経済理論の話で、それ後付け漫画みたいな感じなんですよね。でなので、漫画あんま関係ないかなって言っちゃうとあんま関係ないかなって気もしたんですけども、まあ、そんな中でもですね第4章にすごくいい記載があったんで、そこをご紹介したいと思います。ちなみに漫画関係ありません。どういう内容かっていうとですね、どこだったか忘れちゃったんですけども、日本人って、集団の思考だみたいなことずっと言われてますよね。逆になんかアメリカ人とかヨーロッパ人の方が個人主義でうんぬんかんぬんみたいな話だと思うんですけども、逆にですね実は日本の方が個人主義だということを書いています。これは近年各種の研究結果やデータでも現れており、もともと通説であった日本人は集団主義でチームプレーがうまいという話は単なる思い込みであることが証明されました。それだけでなく人に対して協力的な姿勢を見せず困っている人を助けないという個人主義的で利己的な日本人の性質まで明らかになってきているのです。実は日本人は他人に迷惑をかけられたり他人だけ得したりする状態が許せないという利己的な性質を強く持っていますと。そしてその裏返しとして社会の中で他人に迷惑をかける人や自分だけ得しようとする人はつまはじきにされる、そして自分がそのような村八分に合わないよう人目を気にしてルールを遵守するメンタリティと仕組みが生まれているということです。これなんかすごいわかるんですよね。私自身もそうだと思うので、私も、結構自分はルールにうるさい方だなと思うんですけども、それは基本的にやっぱね個人主義で利他主義だからだと思うんですよね。自分でもそれはすごく感じます。なので、日本人以外の人がそうじゃない行動をすることがやっぱなんていうんですか、最初よく理解できなかったですね。なんでこういうことをやるんだろうみたいなありました。多分これはやっぱ海外の人と関わってみるとね分かるんじゃないかな、感じるんじゃないかなと思うんですけども、で、まあ、それは前提としてよくて、でこの個人主義があるからこそ漫画がオタク文化としてすごく伸びたんじゃないかって言ってますね。漫画関係ありましたね、すいません。ですなのでなんていうのかな、利己的なところはね、まあ、ちょっとまあどうなんだろうって感じはあるけれども、でもだからこそ独自の世界観を貫く漫画がたくさん出てるんだよねということが書かれてました。これが多分この本の肝な部分なの、肝っていうかベースにあるのかなって気がします。というか、まあ、なぜ日本でこれだけその漫画ができているのか、そして、ADHD をお持ちの、筆者がその自分らしさを見つけて成長して、事業もうまくいったのかというのは、ここら辺の日本人の性質があるのかもしれないですねと思いました。なのでこれは話として面白いので、ご自身の知識として入れとくといいんじゃないかなと思いました。はい、でまああとは、あとは読んでいただいたらいいんじゃないかと思います。私が説明し、追加でなんかコメントしながら説明する部分は他にちょっとなかったなと思うので、です。ただ、皆さんも読んだことある漫画について研究されてるので、知ってる前提読めるので、非常に面白いと思います。以上です。